かがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はウィメンズクリニック大泉学園浜田美智子先生にお話を伺います。本日のテーマは、地域に根付いた不妊治療クリニックです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。ちょっといつもとね、音の雰囲気がリスナーさん違うのをね、気づいていただいている方も多いかもしれないんですけれども、今日はですね、西武池袋線の、大泉学園という駅に来たんですけれども、大泉学園ってどんな町かってご存知でした？入り口に駅のところに
銅像があ
ったでしょ。
いくつも
何があったか覚えてます？
私はもう明日の女王
そうそうそう、明日の女王はね、ガクッとこう、うなだれてる
いい、
あのシーンですけれどもね、とか、あとは、うるせえやつらのラムちゃんとか、
ね、懐かしい。
はい。とか、あと、メーテルね、銀河鉄道39の、はい。っていうふうに、こう、銅像が立ってるんですが、なぜかというと、ここは、大泉学園ですね、東映の東京撮影所、うん、それから、東映のアニメーションミュージアムなんかもね、あるような、
ね、
はい。そんな、まあ、サブカルの聖地というか、アニメの聖地というか、はい。そんな、駅ということでね、ご存知の方も多いかもしれません。さて、今日はですね、そんな大泉学園からお届けしてまいります。ゲストはこの方です。ウィメンズクリニック大泉学園、浜田美智子先生にお話を伺います。浜田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではリスナーの皆様に自己紹介お願いします。
はい、私はウィメンズクリニック大泉学園の医師の浜田美智子と言います。私は、練馬区出身で、今地元で働いているというふうになるんですが、はい、まあ、この後この辺りで、勤務することになった経緯ね、お話ししていきたいと思います。
はい。
で、当院は、練馬区にあるんですけれども、実は不妊専門のクリニックというのは東京の西の方ですとか、うん、埼玉県ですとか非常に少ないんですね。で、そういうこともあって、そういう地域の方に都心でなくても高度な医療を受けられるようにっていうような、目的もありまして、この地に、開業しております。また提携 の、 あのアルテミスというクリニックが、病院が東久留米にあるんですけれども、はい、はい、そこと提携してますので、こちらでご妊娠された方をそちらにご紹介したりとか、やっぱり地域に根ざしたものを目標としております。ですので、どちらかというと、こう都心でバリバリ働いているという方にも、あのもちろんいいんですけれども、はい、不妊クリニックというのはやはり通院の頻度が高いので、うん、やっぱり通いやすい場所というところですね。なので、意外とこう2人目不妊とかで、あの主婦の方でもですね、やっぱり悩んでらっしゃる方が多くて、はい、子育てしながら家の近くのクリニックに通うというようなこともできるなというところも当院のメリットだと思います。今週よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
浜田先生は、
はい、
あの私経歴をちょっと見させてもらったらですね、はい、最初から不妊治療の先生ではなくて、
はい、
産婦人科の先生だったんですよね。
そうですね。
このあたりの経緯を教えてほしいんですけども、はい、お願いします。
はい、私は最初は周産期医療センターっていう、うん、まあ、あのお産を扱う病院にいたんですけれども、うん、特にあの早産ですとかハイリスクの妊婦さんの出産に、関わるようなところにおりました。はい、でそうですね、私自身やっぱり赤ちゃんとかもすごく可愛くて大好きで癒されるっていうこともあって、そういう方面をしていたんですけれども、 特にその出産期で大変なのは、皆さんやっぱり無事に出産できるっていうところをイメージして妊娠されるので。
そうですよね、
はい、なのでまさかこう自分が早産になるような状況になるとかってことをわからないでやっぱり来られるので、まあ、その方たちがまあ安心して出産ができるように、でやはりですね、こう少しでもお腹の中にいるっていうことはいいことではあるんですけれども、うん、逆にちょっと粘りすぎちゃうことで出てきた赤ちゃんがやっぱり元気がないとかっていうこともあるので、やはりいい状態で新生児科の先生につなぐっていうところを気をつけながら安心してお産してもらえるようにっていうようなことを気をつけながらやっていたので、だからそれなりに大変なんですけど、まあ、その達成感とかやりがいもあるというようなところでしていました。でやっぱり皆様の想像通りやっぱりお産は当直がつきもので、
そうですよね、
まあ、やはりやっぱりなり手の医師も少ないので、
最近ニュースでもね、
そうですね、
よくね
出てますよね。なので、まあ、やっぱりちょっと大変というところはあるんですけれども、あとはその私個人的にもそうですね、研修医が終わって、専門の産婦人科の勉強を始めるっていう途中で、まあ、上の子を授かって妊娠出産っていう経験をしたんですけれども、やっぱり当時は今みたいに子育てができるような環境があんまり整ってないといいますか、そうですね、やっぱり妊娠出産も早いんじゃないかって言われるぐらい、その産婦人科っていう科なのにやっぱりそういうことを言われてしまうような時代の、まあ、今もどんどん変わってきて若い先生いっぱい出産して頑張ってらっしゃると思うんですけど、そういう時期だったので、結構やっぱり自分の中でも働きたいっていう気持ちもありましたが、やっぱ子育てもっていうところもあって、ちょっとまあ葛藤があったりとかですね。なのでただまあ子供をもう小さい時からお泊まり保育に預けて、で働いてというようなことをやっていて、で勉強の途中だったので、まず専門医を取らないといけないというところもありましたので、なのでまあ産婦人科の専門医とあと周産期のハイリスクの専門医が無事取れたので、
すごい、
はい、なのでまあそろそろじゃあ2人目かなっていう時に、やっぱり自分の年齢も今度35を超えていて、でちょっと妊娠しづらくなってきたっていうのを自分もちょっとそういうのを体験したり、で、まあ、妊娠した後もやっぱりちょっと立て続けに2回ぐらい流産をして、
そうなんですね、
ちょっとやっぱり働き方を抑えないとなっていうところもあったっていう、ちょっとそういう時期に夫のおじも産婦人科医なんですけど、
そうなんです、
おじは不妊クリニックというか不妊治療をしていて、でこの、まあ、練馬区の、まあ、いわゆるこの病院なんですけど、ちょうど院長の交代とかがあって、で医師が足りないっていうところをあって、ちょっとおじから私にもちょっと手伝ってほしいというようなことで声をかけていただいたことが、まあ、きっかけで、こちらのクリニックにっていうところはあります、はい、なのでその出産期で結構大変な妊婦さんを見てきたので、逆にその先生方の負担をこう妊娠する前の状態で患者さんにいろいろ指導ができるんじゃないかなっていうところもあって、そういうことであればちょっと出産期の手が私が抜けて他の先生大変になるけど、逆に合併症少ない妊婦さんを出産期の先生にお願いできるようにっていうところもあったので、じゃあそこで役立てるかなって思ったり、まあ、自分のその
そう経験もね、
はい、経験が、はい、ちょっと妊娠2人目の不妊のこととか流産のこととかもあったので、まあ、患者さんに還元できたらなっていうところもあって、はい、飛び込んだと、すいません長くなりましたが、そういう経緯で、はい、なってます。
いや今のお話聞いて、はい、すごく患者さんにとってもいいなと思ったと思うんですよ。やっぱりもともと産婦人科の先生でお子さんを取り上げていらっしゃって、はい、それからこう不妊の分野に来られる、ただでさえ女優さん少ないのに、こういった経験を持った人がいるっていうのはすごく、僕はもし患者目線でもすごくいいなっていうふうに思います、はいはい、
そう言っていただけると、
はい、ではこのちょっと2つ目聞きたいなと思って、
はい、そうですね、
クリニックの特徴について教えていただけますか。
はい、最先端の高度な体外受精っていうところがこういう地域でもできるよっていうところも一つなんですが、もちろん急にそこからということではなくて、その一般的なやっぱり月経不順のお悩みですとか、なかなか妊娠しないとかっていう最初の段階ですよね。なのでそこが一般的な治療もやって、だんだんステップアップも見てますので、まあ、いろんな妊娠にまつわる小さいお悩みからも相談できるっていう風なところが特徴だと思います。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。引き続きウィメンズクリニック大泉学園浜田美智子先生にお話を伺います。今週のテーマは地域に根付いた不妊治療クリニックと題してお届けしております。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、前半はね、先生がこういった分野に飛び込んだきっかけなどもお話しいただきましたけれども、先生カップルの皆さん、パートナーの方とこう通院を考えるべき、はい、タイミングについてぜひ教えてください。
はい、まず最初に、そしたら不妊症っていう定義のところからお話ししてみたいと思うんですけれども、はい、いわゆる不妊症っていうのは1年間普通に夫婦生活とっていて妊娠をしないっていうカップルを指します。で、以前はここが2年間だったんですけれども、やっぱりガイドラインの改定がありまして、今1年というふうに言われています。で、その年数もですね、やっぱり状況によって変わってくるんですけれども、まず一つはやはり女性の年齢というところがやっぱり一つポイントになります。なので今お話ししている1年というのは実は35歳未満の方を指します。で、35歳以降になってきますとやはり妊娠しづらくなってきますので、35歳から40歳未満の方はそこが半年ぐらい自分たちで妊娠しなかったら通院の、不妊症という定義に入ってきますので通院しましょうというふうになります。で、そこがもう40歳を超えますと、もうその不妊の期間はもう関係なくすぐもう受診してくださいというような状況に。なのでまずはその年齢のところで当てはまるかどうかというところで見ていきたいというのがあります。はい、
そうですよね。やっぱりこの、年齢がこうなってきて、カップルで行くタイミングっていうと、まずは奥様の年齢、
はい、
でやっぱり最初は2人で行くんですかね。
そうですね、やっぱり最近のご主人は結構一緒に来られるっていう方も増えてはきたんですけど、ちょっと一時期コロナとかがあって、逆にこうパートナーじゃなくて本人だけっていうようなお話はさせていただいてたんですけど、逆にそのコロナで在宅っていうご主人も増えたので、はい、やっぱり一緒にいらっしゃるっていう少し意識が男性の方も高くなってきたのかなっていう印象はありますが、ただでさえ産婦人科はやっぱ女性でも行きづらいし、やっぱりご主人もなかなか来づらいっていうところはあるのかなというふうには印象としては思います。
そうですよね、はい、なんかこうやっぱりクリニックの雰囲気的にやっぱり行きづらいなってもあるので、この1回目から一緒に行くのが もちろんベストなんだろうけども、はい、1回目はいいだろうってちょっと僕は思ったりもするんですけど、
はい、できればやっぱり一緒に来ていただいて、治療の診察とかっていうのは基本女性が主体なので、もちろんやっぱり精液検査とかっていう風になってくるとご主人にはなるんですけど、基本はやはり奥様が仕事を調整して来院するとかそういうとこがあるので、なんとなくこういう治療や検査があるんだよっていうのを知っていただくのに、逆に言うと最初に来ていただいた方が逆にいいかもしれないですね。
最初に行くことが大事ですね。
そうですね、というところはあると思います。
女性の皆様はやっぱり 自分ごととして一緒に考えてっていう、
ね、あ、そうね、そうですね、
あると思いますね、や
っぱりね、私だけじゃないのっていう、
そうですね、
実際ね、原因も半分半分って、は
い、そうなんですね、その通りです。やっぱり男性の方だけの理由っていう方の不妊は大体まあ 20% ちょっとぐらいと言われて、
まあまあありますね、
そうなんです。で、女性と男性両方ってなるとまた 20% なんですね。なので男性のみとご夫婦両方って合わせると実はもう 40% ぐらいなので、半分ぐらいっていうところなので、意識をね持っていただけるといいなと思います。
考えを改めて、はいはい、まず一緒にこと、これが大事ですね。
はい、はい、
最近妊活のアプリがいろいろ出てきているんですけども、はいはい、あのあたりちょっと、
そうですね、
はい、お願いします。はい、
ちょうどそこも通院のタイミングを考えるところで一つ必要、考えていただきたいところではあるんですけれども、やはりアプリはもちろん有用なことも多いです。で、特に生理の月経が整ってる方ですよね、整ってる方にとってはすごくいいツールだと思うんですね。いわゆるこう整ってると、それをもとに次の周期この辺が排卵日だよっていう予測をするので、逆にこう周期が少しずれてる方ですよね。医学的な定義としては、一応月経の正常な日数というのは25日から38日と言われるので、その間に入ってれば一応正常な周期ではあるんですけど、やっぱり25日の周期があったり30超える周期があったりすると、やっぱり次の周期が前の周期をもとに排卵日を予測していくので、ちょっとずれちゃったりすることがあります。なのでアプリを使って自分の周期を入れた時に結構バラバラだぞっていう場合は、やっぱりちょっと来ていただいてもいいかなっていう一つポイントになるかと思います。
確かにそれ言われてみたら、はい、そうですよね、周期が整っていればそのアプリは活用できるけど、
あとそれと合わせてもう一個、基礎体温のこととかも結構ご質問される方多いんですけど、はい、基礎体温もやっぱりあくまで客観的なものなので、もう大まかに二層性っていうんですけど、いわゆるこう排卵まではちょっと体温が低いんですね。
言いますね。
で、はい、排卵をすると黄体ホルモンっていうのが出て体温が上がるんですね。なのでこう排卵後に体温が上がっていれば排卵してるよっていう証拠にはなるので、もうざっくり二層性であればまあいいかなと。
なるほど。
結構皆さんインターネットとか見て、こう一番体温が下がった日に排卵するとこう結構思ってらっしゃる方も いるんですけど、やっぱり黄体ホルモンって排卵の直前ぐらいから上がってくるので、はい、最下点になったからといって排卵というわけではなく、人によってはちょっと遅れてから上がる方もいるので、うん、皆さんこの日だったのに妊娠しませんでしたみたいな感じで、ね、でもお気持ちはわかるんですけど、なので、ざっくり二層性ならもう安心というところで、なんかうまく使っていただいて相談してほしいなというふうによく思います。はい、
お時間となりました。次回もウィメンズクリニック大泉学園濱田美智子先生にお話を伺います。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回も同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。